おいっす。
お疲れ様です。
生クラジオデイッス。
どうもこんにちは。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
うーん、
あーもうね、
すごい
すごい
すごいですね。
すごいか。そうか、
うん、
また今年も来ましたね。この季節が
来たっすね。
ああ、
そういう流れですか。
そういう流れですよ。ゲームショー、ほら。あ、僕ら毎年行きますから。
そうですね。
そう行きますからって言葉おかしい、うん。行きましたから。
はい。
ゲームショ
ー。今年は、ね、ちゃんとあったみたいで。
うん。あ、ありましたよ。それ行ったんですもの。
ああ、そうか。うん、もう行って帰ってきましたからね。
そうですよ。今回はね、現地リポートとか、
うん、プレゼントとか。
現場で、そうそう、プレゼントとか録音とか、
うん、
できなかったけど、
うん、
いやー、それゲームショー人がねすごいんです。
そう、やっぱね、去年より多かったんですもん。
そう、
すごかった。
すごかったね。
うん、
でね、まあ正直さ、
はい、
目を引くようなものはなかったじゃない、今年。
正直なかったっすね。
ね、
うん、なんかね、グリーがすごい場所取ってたりとか。
そうそうそうそう。
マイクロソフトがなかったりとか。
そうなんです。
なんかね、そういうので、なんかね、こう、お客さんはたくさん来てたけど、うん、いまいち自分たちの中でこう、煮え切らなかったなと。
うん。
そんな感じでしたね。
今年はね、なんかね。
なので、まあ、お忍びだったんですけどね。
そうなんです。誰にもね。
う
ん、
そうそうそ
う。うん、今年のその、なんていうんですか、東京ゲームショーの開催日、
うん、
9月の、何ですか、23とかですか、違う、23、4が一般日でしたね。あ、この日って何の日か知ってます？
敬老の日？
あ、違うのかどうかも、今わかんないけど、あれなんですか、
ね。敬老の日って確か先週だったかな。
あ、先週。
う
ん、
秋分の日？
違うんですよ。
お彼岸。
そう。
はい。ちょっと焦らしてみました。
まあ、さすが。
分
かってらっしゃる。このね、24か。
うん。
いや、3だ。
うん。
お彼岸のね、中日なんですわ。
うん。
つうことはっすよ。
はい。
俺行けるはずねえんすわ。
行っちゃダメですよね。
行っちゃダメです。
うん。
中日ですもん。
はい。
まあ、うちの住職は、山登り行きましたけどね。家の仕事ほっぽって。
本業そっちのけで。
いやー、さすがですわ、あの人。それこそ、今流行りの言葉っていうかね、うん、あまり言いたくないですけど。
はい。
あの、某スギちゃんみたいなワイルドだろうなんてレベルじゃないですよね。正直、うちの母親と私の地止め。
あ、なるほど。
うん。ずーっと出発するまでの地止め。いやー、彼はそのプレッシャーにもね、耐えましてね。
うん。
悠々と山に登り、悠々とね、夕方頃にね、うん、あの、山から降りて、今、帰り向かってますから、みたいな。
電話を一つ。
ああ、電話一本ですよね。
いいんですか、それで。
ダメですよね。
ダメですよね。
ね、それは十二指腸解除にも誰かなりますよね。もうね、
うん、
またわ、本当に。
どうするんですか？
何が？
いや、もう、なんかね、そういう、ことをやっぱり幾度となく繰り返されるわけでしょ。
そうだね。
うん。許さんと。なんかないですか。
なんもない。
あれ。
なんもない。
なんもない。
例えば彼を僕が抹殺したとしよう。
おお。
ね、怒りに震えて。
うん。
じゃあ次の日から。
うん。
仕事は全部僕だ。
あ、そうか。
結局。
そういうことです
か。ね、結局そうなっちゃうんですよ。なのでね、うん、なかなかね。
まあまあ、そうだとしても、
うん、
まあ、ゲームショーには行けないですよね。やっぱりね、仕事が来ちゃうんでね。
そうなんです、
うん、
去年なんで行けたのかっていうぐらいのもんですよ、よくよく考えれば。
ああ、まあそういうことですか。
うん、来年のね日にちももう確か出たんですけど、確か来年もねこの辺りだったんですよね。なんか去年はもうちょっとね早かった気がするんですよ、1週か2週ぐらい。
うん、
暑かったもんね。だって
暑かったっすね。
ねえ、
うん、
今寒いものこっち
今もう本当に T シャツ1枚だときついっすですよ
きついですよ、
きついですよ本当に凍えるもの
夜凍えるもの、
本当風邪ひきそうになりましたから。
僕風邪ひきましたから
いや生倉さんはもともと薄着だからですよ
まあまあね、おパンティースタイルですから、ね、
それじゃ風邪ひきますわ
おパンツ T シャツスタイルですからあれなんですけども、うん、まあまあまあね、まあ、こういう時期ですけど、
はい、
生グラジオはねベシッとやっていきますから。
ベシッとね。
ああ、もう前回の放送聞いてね分かる通り、もう毎週配信すると。
おお、
下手すら週2配信すると
言ってた気がする。
言ってたでしょ。
はい、
前回の放送日が9月10日さあ、早速2週飛ばしましたねいやいやいや、まあまあまあこういうこともありますわ。
らしいっちゃらしいですよ。
らしいっちゃらしい、
うん、これですよ、う
ん、
これ
こういうもんですよ、
うん、
まあ、こんなもんですよ僕らは、
うん、
あのやらないやらないって時やったりしますからね
天の弱的な。
そうそうそうそう、
そうか、そういうことか。
だから多分ね、そろそろ平常運転に戻るんじゃないかなあ、違う、こうなると暗くなっちゃうんだ。
そうそうそう、
逆になっちゃうんだな、うん、逆さ言葉みたいになっちゃう、うん、
こんな感じで行きそうって言ったからですね。
そう、こんな感じで行きそう、
うん、
うん、みんな期待しててね、
待てて、
うん、ということで、
うん、
まあフリートーク、長めのフリートークなんですけども、なんか最近どうですか、もう9月後半ですよ。
うん、寒い
まそれはそうだそれはもうね、
うん、
否定のしようもない。
はい
夜はやばい。
うん、
じゃ寒いと言ったらですよ、
うん、
外出たくないわけでしょ。
出たくない
ね。こんな時は何をするの。
ゲーム。
え、
ゲーム
正解、
ありがとうございます。
ということでですね、
うん、
アマグラジオゲームの話しますよ。
お
ー、あ
ー、おー、ゲームの話きた。これ
ゲームの なんだろうな、ふわふわしてんな今日もな今日くらいの向かうべき方向に話がないから、
うん、
2人とも探り探りこうどこに着地するのかなっていう
あの多分脳みそがもうすでにふわふわなってるんですよね、多分お互いね、
実は。かもしれないね、
実はね。
もう収録前からあくびファーファーファーファー出してもの俺
そう、ゲームですよ、最近やってるゲーム。
そう、何やってんの。
LOL LOL
LOL、
うん、
S by L なら知ってるよ。
S by L は何ですか。
CM でやってるじゃん、 S by L。
ああ、聞いたことある。
うん、俺もけど商品名が何なのか分かんないけど
そんなことはどうでもいいんですよ。
はい、すいません
リーグオブレジェンドです。
ああ、出たか、
うん、
とうとう。
あの多分ね、あのあまりご存知ない方も多いと思いますんで、
うん、そうだね、
PC ゲーですね。 PC でしか出てないですよね、
は
い、
うん、やるゲームですね。
PC ゲーの、まあ、俗に言うタワーディフェンス、タワーオブディフェンス系のゲーム、
はいはいはいはい、タワーディフェンス、
タワーディフェンスですか、
うん、
のゲームなんですけど、
うん、
これを小木サダミックスの小木さんとか、うん、まあ、小木さんってね、仲のいいヤオハンさんとかにも勧められてですね、うん、
はいはい、
まあまあやってみてくださいよと言われてやってみたらですね、
うん、
これか、面白い。
あら、
面白い。
どんな風に、
こうガーッと来て、うん、あガーッ、おら行けみたいなね。
あのですね、
はい、
多分ね、あの名前聞いたことあるゲーム詳しい人とか、
うん、
オンラインゲーム好きな人は聞いたことももちろんあると思うんです、
うん、
ただ全然知らない人も多分いると思うんですよ、
うんうん、
今ので伝わるかな。
伝わるでしょ、こう雰囲気。
伝わらないんじゃないかな。
最初はね、最初はこうちまちまちまちまなんですよ、うん、ちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまドカーンみたいなね。そういうゲームですよ。
そうか、
うん、
あ、こんな説明で。
生草さんは、いい、大丈夫ですよ。
じゃあ僕が補足しようか。
生草さんは何なの？
あ、僕、補足しようかって言っちゃったけど。
はい。
僕もね、とりあえずリーグオブレジェンド。
はい。
まあ、他の人よりかはやってる回数が少ないというか、時間は少ないかもしれませんけど、僕の周りの人たちがやってる時間が異常なんで。
そう、本来生草さんが基本なんですよね。基本プレイタイムだと思うんですよ。
そうです。
うん。
僕が普通なんです。
普通なんです。本当はね。
うん、リーグオブレジェンドやってる仲間の人たちからは、
うん、
なんかもう生草さんやんねえんじゃねえかとかさ、
はいはい、
他のゲームやってるからもう来ねえみたいなこと言われてますけど、うん、
そうじゃない。
そうじゃないんです。だってなんだかんだで僕だって1時間2時間は毎日やってますからね。
そうですね。
他の方々が4時間5時間6時間やってるからおかしいんです。
確かにもうだからあの基本がずれてってますよね。
もうずれてってますよ、どんどん、うん、まあ、その1試合がね長引けば1時間ぐらいはかかったりもしますし、
うん、
早ければもう20分ぐらいで終わっちゃったりもする、
うん、
それぐらいこうゲームの展開がね毎回毎回違うので、
そうそう、
本当同じことが起こり得ない、
うん、
ね、まさに毎回やるごとに展開が変わるので楽しいです。そう、
ドラマがあるんですよね毎回、うん、
なんかですね、そのリーグオブレジェンド、レジェンズ、レジェンド、
うんうん、
なんか世間的にはドタ系なんて、
ドタ系、
うん、
へえ、
言われてるんですけど、なんかこれがですね、はい、よくそれこそ小木さだミックスの小木さんがなんかウォークラフトとかよく言うじゃないですか。
あ、聞いたことある。
なんかこれがそのウォークラフトっていうゲームのカスタムのゲームから生まれたジャンルらしいんだよね、ドタ系っていうの。ディフェンスオブザアンシエンツっていうなんか略語でドタ系と呼ばれてるらしいんだけど、でこのまあリアルストラテジー、リアルタイムストラテジー、
はい、
戦略系みたいなねの。要素もありつつ、先ほどグータラ君が言ったタワーディフェンスの要素もありつつという、
うん、
二陣営に分かれて、まあ、対戦するものなんですけど、まあ、フラッグ戦って言えばいいんですかね、その両陣営の基地にある建物を最終的に壊した方が勝ちという、
うん、
お互いが相手のチームに攻めて攻め込んでいって最終的にその旗を取るというか目印のタワーを倒した方が勝ちなんですけど、
うん、
でまあね、同じ大まかに言うと3本のルート、よくねゲーム内ではトップミドルボトムなんて上中下で言われてますけど、その道をこうどのルートを通っていくかとか、
うん
うん、あとは押したり引いたりとか、
そうですね。
ね。
うん。
そういう、こう、駆け引きがたくさんある。話すだけ聞くとね、なんか3本のルートしかないんだったら、そんな駆け引きないだろうと思うんですけど、
うん。
いや、これはまたとんでもなくあるんですわ。
ありますな。隠れるとかもね、ありますしね。
そうそうそう。
そう、視界が狭いから。
うん。
うん、
一応、その3本のルートの他にも、小さい、その3本のルートに通じる小道といいますか。ね。他の人には見えないような、こう、 ルートがあって、そこをこう進んでいって相手の裏を取ったりだとか、
うん、
さっきまで上にいたのにいつの間にか真ん中にいるとかね、
うん、
そういうことをやりつつこう対戦するゲームなんですけど、これはまたねロールプレイング要素というか育成要素か、
はいはい、
レベルアップしたりだとか、でそれで自分でスキルにレベルを振ってって、まあ、ビルド系のゲームの要素もありますし、装備してね自分のキャラ強化したりだとか、
うん、
その他にもまず一番があの操作できるキャラクターの豊富さね、
多すぎる、
ものすごい多いんですよ。
なんか100体以上ですよね確か。
ほうほうほうほう、
なんか100体以上だったじゃなかったかな。
なんかこの感覚はあれですよ、鉄拳のシリーズが出るごとになんかキャラクター増えすぎてよくわかんないみたいな
でそれがあのどれも個性的で、
うん、
ね、いろんなそのキャラによって、まあ、また動き方を変えたりとか、
うんうんうん
うん、攻め方を変えてみたりとか、あとそのまたキャラごとの、うんとね、そのステータスがアップするルーンって言われるものがあって、
うんうん、
それをお店で買うんですよね、
うん、
攻撃力をちょっとだけ足すみたいなやつをルーンを買って、で自分のあの、まあ、ステータス画面にこう貼り付けていくみたいな、
うんうん、
はめ込んでいってその恩恵を受けると、
はいはいはい、
うん、まあ、キャラクターの底上げみたいな感じですね、
うん、
だからそのやってやって負けてもその無駄にならないんですよね、その負けた後にいくらかポイントが入ってそのポイントでルーンとかを買うんで、
うんうん、
だからもうやっただけ、あとプレイヤースキルも上がりますしね、
そうですね、
どういった戦い方であれするかとか、
うん、
あの本当に駆け引きがすごい面白いんですよね、だから、うん、まあ、先ほど生田さんも言いましたけど1試合に20分ないし、まあ、50分60分ぐらいの試合なんですけど、
うん、
まあ、その中あっという間なんですよね、
うん、
気づいたら30分経ってたとか、
いや本当ですよ、
うん、でもものすごい多分プレイ中にものすごいスピードで脳みそに動いてると思うんですよね
そうですね、
うん、だから このゲームはすごいですね、久しぶりのドハマリっすわ、うん、
なんかあのプレイ動画を見ても、
うん、
多分いまいちねピンとこないというか、
うん、ほうほう、
うん、まず専門用語多いでしょ、
うん、
でそれから作戦って言っても多分初めての人はこれが作戦なのかただ動いてるだけなのか、
うん、
っていうのも分かんないと思うんですよ、
うん、
なので一度無料なんで、
そう無料、
あ、そう、これ言うの忘れたね。無料なんですよ。
一番大事な
ん
です、無料。
そうそう。一番大事なとこだった。無料なんですよ、これ。うん、で、なんか、話によると、全世界で、一番の人数なんだっけ？登録してる人数が、オンラインゲームの中で。
あ、一番なんすか？
そうらしいよ。200万人？あ、じゃない。2000万人？
2000だか3000万人だか。
ねえ、
うん。で、常備ログインが20万とか。なんかそんなんですよ。
ふわ、20万ですよあなた。
うん。
ね、
ないっすよね。だからあの、あ、マッチングしないなんていう日はないんで。
ないないないない。
ないです。
ないないないない。うん。ただ基本がね、その海外の方々がやってるので、うん、まあ、最近アップデートで日本語入力できるようになりましたけど、
うん、
まあ、基本は英語でさな。
うん、そうっすね、うん、
外人さんとかとね、いや、それもまたいいですよね、
そうっすね、
こううまくこう伝わるか伝わらないかの言葉でこう
ギリギリのね、
たどたどしい感じで、
うん、分かんないときはガン無視すればいいだけですからね、
そうですそうです、
うん、
この人何言ってんのみたいな感じで気にしなきゃいいんです、
うん、
もう二度と多分出会うことないでしょうから、
そうっすね、会えないですよね
そうそうそう、
会えないです。まあね、 LOL は本当におすすめしますね、無料なんで。
そうなんです、一回プレイしてみてですね、
うん、
でそれからこうプレイ動画を見るともうですよ、う
ん、おもろいんで、
あの感覚的にはスパ4にハマって、
うん、
スパ4の リプレイ動画だったりとか対戦動画を見る感覚ですよね。もう、
あ、そうですね、
うん、うん。他の人のプレイリプレイを見てるだけで楽しいっていう、
めちゃくちゃ楽しいです、
うん、ねえ、
うん、
ああお前そうするか、さすがだわみたいなね、
はい。
まあちょっと俺上から目線ですけど。
いいじゃないですか。リプレイは神の目にせいでしてるんですからね。
そうそう。観測者ですからね。
うん。
リプレイを見てるときは。あ、お前そこ行っちゃうみたいなね。
はい。あ、それ買っちゃうみたいなね。
そうそうそう。なので、このリーグオブレジェンドはですね、いずれちょっと、人を呼んで、
うん。
またがっつりちょっと話したいなと。
ああ、なるほど。
思うので、
うんうん、
とりあえずですね、生グラジオのブログの方に、多分紹介動画というか、多分こんだけ面白いので、誰かがね、
はい、
初心者でもわかりやすいとか、これを見て始めてくださいみたいな動画作ってると思うんですよ。だから熱意ある人が。
うんうんうん、
それをね、ちょっと探して貼りますんで、
はい、
ぜひね、今までの生グラジオのブログにも過去動画貼ってきましたけど、
うん、
もうね、見なくていい。てかね、正直見てないだろうって思うし。見てないんでしょ？だって。君たち。
いや、わかんないですよ。
見てるかな、うん、まあ、見てたとしても、
うん、
見てないとしても、
うん、
今回だけは見てほしい。そして、プレイしてほしい。
うん、
無料ですから。
そう、あとそんなに新しくない PC でも動きますからね。
そうですね、
うん、
マシンパワーそんなになくても大丈夫ですか、設定次第で。
大丈夫大丈夫、
うん、
うん。
変な 3D 表現とかもないですし、
うん、
で何よりね、その先ほど言った使用できるキャラクターが毎週何人かこう無料で使えますよっていうのをこうね、毎週変わってくんですけど、
うん、
それでね、自分に合ったキャラクターだとか、
うん、
探す楽しさも
そうすな
ありますので、
う、うん、
もしあの興味ある方いましたらですね、その僕たちの ブログでもいいですし、ツイッターでもいいですし、うん、メールでもいいので、
うん、
なんか教えてくださいとかね、そのどういう風にやればいいんですかというのがあれば言っていただければですね、初心者なりにいいですけども、うん、
ね、教えて
きた。基本的なルールとかはお教えできると思うんで、
うん、
ぜひぜひね。で、あの対人戦だと気使うっていう人はですね、大丈夫です。ボット戦がありますから。
あ、そうですね。
うん、コンピューター対人間っていうのが、ね、できますんで、普通に。ぜひぜひ、
うん、
やってみてください。
はい。
ということで、生グラジオ第87回、
もうそんなになりますか。はい、
どうなります、始まりでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。はいはい、始まりました、生グラジオです。パーソナリティはいつもおなじみの生草坊主と
グータラボーイ、
二人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通を元に田舎の片隅であたこだ語るポッドキャスト配信ラジオです。
よろしくお願いします。
お願いします。ランキングいきましょう。
はい、メディアクレード今週のランキング第5位、 3DS、 戦国無双クロニクルかな、
はいはいはい、
セカンド、
はい、
第4位 3DS 新絵心教室、第3位 3DS ニュースーパーマリオブラザーズ2、うん、第2位 3DS メダロット7カブトバージョンクワガタバージョン、そして第1位プレイステーション3鉄拳タッグトーナメント2となっております。
あ、ありがとうございます。
はい、
さあ、
新作はですね、ニュースーパーマリオブラザーズ2以外すべてですかね。
すごいね。
うん、それから7位と8位にアクセルワールド、
はいはいはいはい、はい、
これがプレイステーション3版と PSP 版がともに7位8位に入っております。
なるほどね。
うん、絵心教室かな、
興味あるの。
うん、 これあの1もね正直気になってたんですけど、まあ、いかんせんちょっと触れる機会がなかったんですけど、
前は DS のダウンロード専用のやつでしたっけ。あ、普通に
ソフトもあるのか。パッケージとしてあります。はい、
そうか、うん、でその後ダウンロードで基本編と、応用編みたいなのってたんだよね。
へえ、あ、うん、そうだったんですか。
そう、600円って書いてあるのな、1本。
はははは、は
DS アイウェアじゃねえや、うん、なんかあったんですけど、
うん、
うん、これやってみたいですね。
うん、
ちょっとね、これも絵心ないかな。
お値段もね3800円っつってね、新品の割には1000円ぐらい、2000円ぐらい安いってい
う。お安いね、いいですね。
うん、
なんか 3DS のそれこそこうね、タッチペンの相性も抜群ですからね。
まっすね、
まさにタッチペンでできない、うん、スケール操作ですからね、直接書いてできるっていうね、うん、78のアクセルワールド、
はい、
これ今あれですね、すごい話題とか評判いいっていうかあれですね、人気あるんですね。そうそうそう、
アニメ、
コッキーアニメかな。
うーん、
あのラノベが元らしくて、
はい、
あのソードアートオンラインあるじゃないですか、
うん、うん、
あれと作者一緒なんだって。
あ、そうなんですか。
うん、らしいよ。
へえ、
だからその人今期自分の作品2つ同時にアニメが
ある
の
ね。すごい、そう押してるのかしら
ね。え、このアクセルワールドにさ、さらにあれらしいよ、そのアクセルワールドの世界にソードアートオンラインの主人公も出たりとかしたんだってよ。
へえ、クロスオーバー的な。
うん、なんかそうなのかね。
うん、あー、本当だ。
やっぱ最初ですか、
うん、アクセルワールドは2008年にですね、電撃小説大賞を受賞してますね。
ほうほうほうほう、
うん、で初めての作品がソードアートオンライン。
あ、へえ、
うん、
あ、なるほどね。
はい、2002年からですね、オンライン小説を書いてたみたいですね。
はあ、オンライン小説、
はい、
そうか、本って出版しなくてもね、うん、自分のブログとかで書きゃいいんだもんね。
そしてそれをまあ面白いって、ね、人がいたらやっぱこう人が集まってきて、じゃあ本とか作ってるなどうですかっていうふうにそんな感じなんですね。
出版したらどうですか、
どうですかでね、うん、
なるほどね。
アニメ化したらどうですかいやね、
これだってあれでしょう、大儲けでしょう。
まあまあまあ ね、
だってね、
まあまあそうですよ、
アニメ化なって、しかもこのゲーム化ですよ。
そうですね、しかも7位8位なんて結構なあれですよね。
でもなんかゲームの方も前編後編みたいに分かれてるらしいですね。
あれ、これで終わらない、
なんか前編の方でテレビシリーズの話全部やって、
うん、
後編の方で何だったかな、その後の話かなんかっていうのかな。
まあでも全然原作わかんないんで、まああんまり興味ない
です ね。
あんまり興味ないですか。
ソードアートオンラインは見てないですか。
見てないです。
ああ見るべき。いつもなんかこういう進めるときの俺話これですけど、何々するべきとかやるべきとか見るべき。
いや、あの偽物語をですね、ついに全部。
お。
あ、じゃ全部じゃないか。途中までか。
偽ってどっちだっけ、傷、
あ、傷が最初、
化けは、
あれ、
化けと偽か、
そうか、化けと偽か、
で傷
は化け物語はね全部見ましたよ、化け物語。
はいはいはいはい、
うん、
やべ、偽物語俺追いつかれたか、もしかして。
わかんない、
俺カレン B の中までしか見てないもん。
ああ、
月日フェニックスまだ見てないんだよな。
はあ、はあはあは
あ、なんかまだ2泊3日なんで、レンタルが最近ビデオ借りてもね、もう延滞延滞でね、あかんわこれ。
まあ、いや見ないと
見ないよね、うん、仮面ライダーフォーゼは録画したやつ全部見たよ最終回まで。
あすごい どうだったんですか。
うーんなんか最終回がね、うん、エンジェルビーツを思わせるぐらいの茶番会だったね。
あれ
結婚してやんよぐらいなんかちょっと茶番だったな。
あれそんなんすか。
あれあれみたいな。
テレビの前のお前もマブダチだぜみたいな。そうなんですか。
ね、まあまあそれに近い感じがね。
マジですか今適当なこと言って
とりあえずも全員と友達になりたいみたい主人公は。
あなるほどね、うん、まあなんかそんなキャラでしたよね。
そうそうそうそう、ゲンちゃんね、うん、
まあわかりました、う
んうん、で次はあれですわ仮面ライダーウィザードですわ。
ウィザード、
ああまあこれもね藤宮さん来たらたっぷり話しますけど、
うん、ああ今週藤宮さん休みです。
あそうです、うん、あの冒頭で僕ら二人ってちゃんと言いましたけどね
藤川さん今週休みなんで、
う
ん、
休みです、
はいはい、うん、
知らなかったでしょ。
内緒だったんですか、ね、
内緒だったんですけど
内緒。あとは何かありますランキング。
何もない。
はいランキング終わり。
はい終わり。
はい、
今週のファミ通です。
よし来た。
はいはい今週ですね特集、うん、Wii Uプレゼンテーションリポート
来ちゃった
ということで、とうとう Wii U のですね、
うん、
もうがっつりとした、
うん、
がっつりとした説明がですね、
はい、
お値段とか重さとか
手触りとか。
手触りは書いてないかな。
あそっか、
うん、書いてないけども、
うん、
ただその購入した時に、
はい、
その箱の中に何が入ってるか的なことも
うん、
書かれておる。
それを全部言っちゃうわけですね。
これ今回ね、まあ、Wii U 皆さん買うでしょ。だって
確かに
国民的ハードですから。
うん、
うん、いやもう買うじゃないですか、
うん、
ということで、うん、Wii U のねお話をします。
うん、
まず関東特集とですね両開きでドドーンと書いてますよファミ通が。Wii U の発売日は12月8日に決定。いやは
よし来た
今年ですね、
うん、
12月の8日はもうみんな Wii U ですあれ
おお
お
じゃあそう確かにそうですか。
これ言ったらねグータラ先生もね買うって言うわ。
マジですか。
おお
You、
Wii U ね、
うん、
Wii の後継機なんですけど、
うん、
なんとねその画像も綺麗になった。
まあ聞いたことありますね。
でしょ。でしかもあの何ですかコントローラーにも画面ついてる。
へえ。
本体もある。まあもちろんそうなんですけどちょっと説明怪しくなってきたなそれで
うん、
販売方法が2つあります。携帯が。
ほうほうほう
販売携帯が2つ。
ほうほうほうほう。
1つ。
どんな
?1 つ。ベーシックセット。
ベーシックセット。
うん。
うん。
が、お値段なんと。
うん。
26,250円です。
うん。
お安いでしょ?
お安い。
お安いでしょ。
お安い。
プレイステーション3販売当時いくらでしたか。
いくらぐらいでしたっけ。6万ぐらい。
6万言ってましたよ6万ですよ。
あそう考えると安いですね。
すごい安いですよ。
安い。 Wii U は安い。
そしてプレミアムセット、
これはまた来たね。プレミアム、
これね、プレミアムです。
あ、プレミアムだったらやっぱ5万くらいいっちゃうかな。
でしょ、そう思うでしょ。
うん。
それでもまだプレステ3より安いんですからね。
そうですね。わかった、4万4800円。
なんでちょっと値段下げたの今。
いや、ほら、5万円でも高いって言うね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
違う違う。
プレミアムでしょ。
さんは違うよ。プレミアムです。
うん。え、もっと安いの?
税込み 3500円です。
安い、買った。
安いでしょ、これ買ったでしょ、
買った。
よし、じゃあ今からアマゾンパチレだと、ポチレ。
うん、もう買うじゃなくて買った、もう
パチレ。もう買った、
うん、買った、カチッてね、取りました。
ということでですね、茶番はここぐらいまでにして、
うん、
ベーシックセットが税込みの2600、あ、すいません、安すぎる。それは安すぎる。26,250円。
うん、
ね、そしてプレミアムセットが31,500円、税込み。
うん、
そしてじゃあベーシックセットとプレミアムセットの中身どうなのさと、
うん、
やっぱそれ気になりますわ。
うん、
まあ、とりあえずじゃあベーシックセットの中身からね、まず Wii U ベーシックセット税込み26,250円。
うん、
これがですね、カラー決まってます。
あ、もう確定、これ
これ確定です。
ほーん、
ベーシックの方が Wii U 本体、
はい、
白、
うーん、
カラーが白ですね。で、名称も Wii U 本体括弧白ってローマ字書きされてるので、まあ、そういうコードネームみたいな感じなんでしょうね。
うんうん
うん、そしてこれの本体保存メモリーが8ギガ。
はい。
うん。そして、まず本体ですよね。Wii U 本体。これが8ギガと。
うん、
でそして、Wii U ゲームパッド。これが1つ入ってます。
あの、ゲーム画面ついてるコントローラーですね。
そうですね。画面付きのやつ。
はい。
そして、まあ、Wii U ゲームパッドタッチペン。
うん、
まあ、これないと困りますよね。タッチしますからね。
うん、
で、最初からね、HDMI ケーブル入ってます。
お
ぉ。うん。ですので、最初から最近の液晶テレビだったら最高画質のものでできる。
素晴らしい。
昔は Xbox とか PS3 も入ってませんでしたからね。
うん。
HDMI ケーブルはね。そして Wii U 本体 AC アダプター。そしてもう一つ、Wii U ゲームパッド AC アダプター。これが Wii U ベーシックセットでございます。
うんうん、
まあ、実質 HDMI ケーブル1本でも1000円しますから、
はい、
まあ、25,000円と本体もゲームパッドもついて、
うん、
お安いですよ、これ。
ですな。
はい、そしてプレミアムいきましょうか。
うん、
プレミアムはいっぱい入ってますよ。
うん、たくさん入ってますね。
そう、まず Wii U 本体の色、黒で固定ですね。
うん、
これが黒です。で、これが本体保存メモリー、なんと32ギガ。
うん、
こりゃ入りますぜ。
そうですね。
あ、
白の8倍か。じゃあ8倍じゃない、
じゃあ3、4倍。
4倍か。
頭フォーフォーしてるから危ねえな、計算も。
そうそうですね。いかんですね。
シャキッとしましょう。
シャキッとしたいです。
はい。次、本体、ゲームパッドですね。Wii U ゲームパッド、一つですね。だからタッチペン。
うん。
で、HDMI ケーブル。で、Wii U の本体のアダプター。
うん。
ゲームパッドのアダプター。
はいはい。
ここからです。
うん、
プレミアムの内容ですね。
そう、プレミアムですからすごいのついてくるでしょ。
プレミアムにしかないものです。
うん、
まずは Wii U ゲームパッド充電スタンド、うん、そして Wii U ゲームパッドプレイスタンド、
うん、
Wii U 本体縦置きスタンド1セットうーん、もなくなった。任天堂ネットワークプレミアム。
あー、まあ、これはね。
そして、ここがですね、勝負かけてますね。Wii U 版、
うん、
ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族、オンラインベータテスト版ダウンロード特典。
お
ぉ。どや。
聞いていいですか、質問です。
いいよ。
この最後の Wii U 版ドラゴンクエスト10、
うん、
うん、オンラインベータテスト版ダウンロード特典っていうのは、
はいはい、
これはドラゴンクエスト10やれるんですか、それともただドラゴンクエスト10のダウンロード特典がついてくるだけなんですか。
ね、ベータ版ができます。
ベータ版ができる。
できる。
ベータ版ってことは、うん、今のドラゴンクエスト10あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれはやれるってことですか。
多分できると思う。
それともこの Wii U 版のベータテストなのかな。
そうそう、 Wii U 版はまだそのサーバーも開かれてないので。
ああそうなんですね。
うんうんうん、
ははは
だからいずれその Wii 版と Wii U 版のサーバーが統合されるのか、
はい、
実は別々ですよっていう形にされちゃうのか、
うん、
ここがちょっとねまだ分かりませんけど、
うん、
昔の、Xbox で発売された360で発売されたあのモンハンのフロンティアね、
はい、
あれもパソコン版と Xbox 版はサーバー別々ですから、
うん、
そこがねどうなるか。まあ任天堂とドラクエだったらね B と一緒にやらせてくれそうですけど、
うん、
うん、
なるほど、
はい、
はい、
これだけのね内容がついてきてます。
うん、
うん、あら待てよ、ドラクエちょっと自信ねえな。
やりたい人は自分で調べてみてください、
うん、そうですね。 Wii U 版ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンラインのベータテスト版ダウンロード特典ですね、
うんうん、
ちょっと調べてみてください。
そうですね、
うん、
はい。
であとですね、先ほどのその言った項目の中の任天堂ネットワークプレミアム、
うん、
これがね一番だと思うんですけど、プレミアムバージョンの一番のポイント、
うんうん、
これなんぞやと、
うん、
このね、任天堂ネットワークプレミアムサービスっていうのがありまして、
はい、
これはねオンライン上で、ダウンロードでソフト買ったりだとか追加コンテンツを購入すると任天堂プリペイド番号に変更できる、変換できるポイントが貯まるそうなんですよ。
うんうん、
まあ、1000円で1ポイントとか、かもしれませんけどね、100円で1ポイントとか。
うん、
で、これが、そういうサービスできる権利があると。ただですね、そのポイントの付加期間がありまして、
はい、
2014年の12月まで。
ああ、もう十分ですね。
うん、で、ポイントの交換期間が2015年の3月末までの期間限定のサービスらしいので、
うん、
まあ、俺、ダウンロードコンテンツ間違いなく買うわとか、それから、まあ、Wii のゲームアーカイブス、
うん、
で、スーファミのソフトとか、ファミコンのソフトいっぱい買うわっていう人は、ぜひプレミアム版をね購入することをおすすめ。
うん、
うん、で一応32ギガじゃ足りねえんじゃねえかと思う人、これもね外部メモリー USB 機器をね使えばそっちにも保存できるらしいんで、まあ、プレミアム買うまでもないけど8ギガじゃちょっと不安だなっていう人は USB ぶっ刺せばいいんじゃないですか。
うん、
うん、
あと色選べないのもきついですねこれ。
そうですね、
うん、
自分で塗っちゃったら保証外になっちゃうしねラッカースプレーとかでね、
うん、ちなみにもし、ね、息子さん娘さんにやらせるんだとしたら、
うん、
コントローラーパコントローラー2つ欲しいじゃないですか。
そうです
ね、ゲームパッドね、
うん、
でもセット内容どちらも1つしかついてこないので、
うん、
もし追加で買うとしたらまあ13,440円、
うん、結構いい値段しますね。
うん、
PSP と一緒ですね。これがですね、
そうですね、
うん、
これをもう一つ買っていただ かないとちょっと難しいんじゃないかなと。
1台の本体にゲームパッド認識できるのが確か2台までだったかな。
うんうんうん、
うん、なので、まあ、2台買えば、まあ、大抵のことができると、
うん、
でその他にヌンチャクだったりとか Wii の時にね、 Wii の時のヌンチャク、それからコントローラーとかそういうのもあるんで使えますんで、もし今 Wii 持ってる人はそれをそのまま使うことも可能と、
うん、
まあ、その代わりあれです、 Wii 持ってる人はご存知かもしれませんがセンサーバーですね、まあ、必要になっちゃうんで、
うん
うん、これはあの捨てないようにねしてください、うん、あともう一つ Wii ではあのヌンチャクのほかゲームのコントローラーですね、アナログコントローラーなんて言われましたけど、これも Wii U 版が出ます。
うんうん、
Xbox のコントローラーとそっくりのやつがこれがお値段が5040円、
うん、
ちょっと高い、
高いっすね、
うん、あ Xbox の純正コントローラーで2500円だったかな、
うん、
まあまあちょっとお高いですが、まあ本体の発売時ローンチですね、
はい、
このソフトたちを聞きゃもう買う買うってなりますよそら、
うん、
何が出るの？
ね、うん、FIFA 13。
そっちから行くの？
ああ、こっちの前のページ。
そうですね。
ここから行きますか。
うんうん。いやー、Wii U 出るわーって、FIFA 13っていきなり来たら、おおってなるんです
。いや、12月8日より後に発売される Wii U タイトルをちょっとガーッと言うんかなと思ったんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、これは忘れちゃいかんでしょ
う。そうですよ。
ニュースーパーマリオブラザーズ U。
うんうん、
Wii U の U ですね。
U ですね。
はい。これがローンチとして、うん、まあ、一番でかいソフトかなと、
はいはいはい。
その次はですね、これはまたびっくり。
あ、
モンスターハンタストライ G HD バージョンがですね、
うん、
なんとローンチで発売。しかもこれはですね、プレミアムセットに、
うん、
で売られてるパターン、バージョンもあるってことですよね、これ。モンスターハンタートライ GHD バージョンの Wii U プレミアムセット。
そうですね。
うん。
うん、
これもあると。
うん。ソフト7000円もするんだ。
竹。
ね
え。行っちゃった、普通に。竹で。
竹だけの。
それから、ニンテンドーランド。
うん。
うん、
はい。パーティーゲームですね。
はい。12種類のアトラクションゲームが楽しめる、まあ、パーティーゲームですな。それから忍者ガイデン3、
はいはいはい、
うん、なんか忍者ガイデン3のパワーアップバージョン、
うん、
あやねが使用できるらしいので、
うーん、
ファンの方は
むしろ使えなかったのかって話だね。
まあ確かにそうですね。無双オロチ2ハイパ
ーもう興味ねえわ。
猛将伝、
うん、
あとなんだ、モーショーデンの他に何かあるじゃないですか。無双オロチ、無双オロチ2、無双オロチ、モーショーデン、なんとかかんとかとかあるじゃないですか。
Z とか。
あ、そう、Z とかね。うん、次、ハイパーですよ。
とうとう来ましたね。
はい、ハイパー。
次、ウルトラとかあるじゃないですか。
ウルティメットとかね。
うん、ありそう。
あります。鉄拳タックトーナメント2、Wii U エディション。
うん、うん、うん。
はい、
鉄拳タックトーナメント出んだね。
うん。今週のランキングでもね、1位獲得した鉄拳タックトーナメント、
うん。
これがですね、Wii U のWii U バージョン。Wii U バージョンでしか遊べない、うん、独自な要素もあるみたいなんで。
うん。
うん、それから、アサシンクリード3。うん、これもできます、うん、まあ。Wii U ゲームパッドを上手に使ったような仕様になってますんで。
うん、
はい。それからこれは一部のファンにはかなり気になられているようなゲームです。ゾンビ U、
はいはいはいはい、
バットマンアーカムシティアーマードエディション、
うん、 はい、
うん、それからここで出ましたね、 FIFA13、
出ましたね、
FIFA13、
グータラ先生が1本目に挙げたという
一押しですよ、
一押し、
あの日本人も出るでしょ、あの香川、
うん、香川出る、
香川出るでしょ、
出る、だってね、うん、グータラ先生は Wii じゃないわ、 FIFA12 買った男ですからね、
そうですよ、
そうですから、グータラ先生は、う
ん、香川でしょ、ホンダでしょ、
うん、うん、
岡野でしょ。
グッと古くなったね。
野人岡野でしょ。
野人岡野です。
そうでしょ。
そうですよ。グータラ先生はね、アフリカワールドカップの時にね、
はい、
あれですから生グラウンド、あれですよね、サッカーのやつやるんですよねって言った。ほら、サッカーのやつって言った人。
言ってた、ね。
ワールドカップ出ませんでしたからね。
ワールドカップが出なかったですよね。サッカーのやつです。
そうそう、あの時は出ませんでしたけど、
はい、
まあ、今はもう FIFA も買うところですからね、もう
全部全部出る、
そう、全部出る、
あれでしょ、あのほら、うん、サッカーの神様ペレ、
ペレ、お
ーおーいし、
出た、
ジーコでしょ、
ジーコ、
アルシンドでしょ、
あまたグッと古くなりますね
ほら、いろいろ出るでしょ、
ああそうだね、ズンガとかね、うん、
そう、アナベベでしたっけ、アナベベじゃないか、なんかそんなやつとかもいるでしょ、
うん、分かんない、うん、
まあまあいいです、
まあいいんです、いいんです、
う
ん、
あまりうんちくね、ほらこう、はい、さらけ出してもしょうがない、
そうです、熱烈なファンにね、
申し訳ございませんでした全然わかりません、
早いな、さす
が、マスエフェクト3特別版、
うーん、これ興味あるな、特別版、
うん、どこら辺が特別なのかちょっと分かんないです、うん、三国志12、
うん、出るね、
うん、新北斗無双、
うん、出るねこれやりますね、
ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オンライン、うん、それから Wii Fit U、
うん、ミニゲーム集っぽいね、
うん、
画面見るとね、
ゲーム&ワリオ、うん、ザ・ワンダフル、なのかね、101ですかね、
うんうんうん、これ僕らが E3 の時に僕が言ったあれですね、神谷さんの作品ですね、
はいはい、
ベヨネッタのね、
うん、うん、そのベヨネッタ2もですね、
そうなんですよ、ベヨネッタ2が出るんですね、うん、
はい、それからピクミン3、
うん、
あとはタンクタンクタンク、バンナムから出てますね、
うん
うん、あとレイマンレジェンズ、
はい、
が出ております。ちなみに FIFA、13以降に挙げたタイトルはですね、これはまだ発売日未定とか、12月発売とかっていうのはまだちょっと詳しく決まってない、発売するソフトなので、
うん、
お気をつけください。
なるほどなるほど、
うん、
まあ、ローンチとしてはマリオとモンハン HD、
そうですね、大きいのは
エンドランドに忍者が無双オロチ2の鉄拳アサクリ、うん、ゾンビユにバットマン、
はい、
ローンチでバットマンってびっくりですね、ちょっとね、
うん、いやでもローンチでね、あのレースゲームは出ないですか、あのレースゲームはね
ローンチといえばみたいな、
はい、ローンチといえばあのゲームでしょう。
リッチ先生はさすがに任天堂には出さなかったから
ダメか、
3DS では出したんだけどね、
ねえ、
うん、コース何種類かしかないっていうね、
そうそうそうい
やいや、まあまあまあまあ、
うん、
うん、まあ、こういうソフトが出ると、うーん、なるほどね、ね、まあ Wii U の他にもスペックっていうのも細かく書かれてます。
うん、
大きさ縦46mm、横172mm、うん、奥行き 268.5mm、
うん、
そんな大きくないですね、サイズ4センチか、約5センチ、はがきの半分ぐらいですね、
うん、
で、まあ、重量が 1.55kg、
ああ どのくらいなんですかね、1.5。
1.5 ペットボトル1個分ですね、約ね、コカ・コーラとか。
ああ、そっか、うん。
そんなでもないですね。
そうですね。
うん。
うん、
で、まあ、CPU が IBM 社、マルチコアプロセッサーと。
すごいやつだ。
それパソコン知らない人のセリフだよな。GPU が AMD 社。アデオンか、高性の高性サイド GPU、 ドライブが BU 用の光ディスクおよび Wii 用光ディスクをプレイ可能。ゲームキューブはできないらしいね。
うん、うん、
あとその他のディスクにも対応していませんとか。またこれあれかい、 CD とか DVD 見れないパターンかい。
ソニーじゃないですかこれ。
なるほどね。
うん、
ブレませんな、そういうところは。この人
もうゲーム機ですからね。
ああ、さすがだな。
うん、他のことやらせてたまるかと、
はいはい、
お前はゲームやってろと、
うん、
そういうことみたいですよ。
なるほどな。ではあと本体の保存メモリですね。
うん、
先ほども言いましたプレミアムバージョンが32ギガ、ベーシックバージョンが8ギガ、でこれプラス外付けの USB ストレージで保存可能と。
うん、
でさらにさらに SD カードも入る。
おお、
2ギガから、32ギガまでの SDHC カードがいけると、
うん、はい。
で通信が無線 LAN、 インターネット接続が可能。ああ、ということはこれ内蔵されてんだな、無線 LAN に関しては。で、Wii 専用の LAN アダプター、これあの前 Wii の話ディスった時も言いましたけど、 Wii ってインターネット有線でやるとき、その LAN ケーブル挿すアダプター買わないといけないんですよね。クソでしょ。
そうですね。
ね、でこれを買っていれば有線 LAN で接続することも可能。
うーん、
うん、そしてなぜか任天堂 Wi-Fi USB コネクタには対応してないと。
ほうほう、
どういうこっちゃこりゃ。あとはコントローラーが、まあ、Wii U ゲームパッド、Wii リモコンプラス、もしくは Wii リモコン、そして Wii U プロコントローラー、これがあの あれですね、アナログスティックついた、
うんうん、
Xbox とかプレステ3のコントローラーっぽいやつですね。これを合計最大4個まで接当時接続が可能。では、ヌンチャクやバランス Wii ボードなどの Wii 用コントローラーにも対応してます。で映像出力が1080、720、480。まあ、1080だったら Xbox とか PlayStation 3と一緒ですね、今のね。
はい。
でHDMI ケーブルがあって、Wii 専用 D 端子 AV ケーブルも刺さる。Wii 専用のコンポーネント AV ケーブル、赤白キーですね。それから Wii 専用の S 端子もいけると。
うん。
うん、で、音声出力も HDMI 端子からいけちゃいます。USB 端子が 2.0×4。もう前面2、背面2ね。
うん。
なるほどなるほど。あとは Wii 互換が Wii のソフト、あら一部除くって書いてる、周辺機器も一部除くって書いてる。
そうなんかすげえマイナーなやつとかやっぱダメなんじゃないですか。
なるほどね。そうかそうか、
うん、
まあね、まあバラバラっとスペックも言いましたけど、
はい、
まあこれ正直話聞いてるだけだったら頭入んないと思うんですけどね。
うん。
うん、まあまあ、そんなでかくないし、そんな重くないっていうところと、やっぱりゲーム専用のドライブだ今回持つ話ですな。
そういうことですね。
うん、あとはまあ USB と SD カードだって、SD カードで、保存できる。
うん。
うん。っていうところですかね。どうですか Wii U。 あ、なんか消費電力もすごい、ハード、何 HD ゲーム機としては 破格の低消費電力化してるらしいよ。
ああ、じゃあ地球には優しいと。
うん、実質的な消費電力40ワットだって。
そうですね、 Wii U はいらないかな。
まだ毎日来ないピンと。
というか、どんなソフトが来たらピンとくるんだろうっていうぐらい来てないです。
Tales of Wii U。
いや、 Tales でもね、なんか弱いんですよね。だってあの結局 Wii でも、なんでしたっけな、 Tales of なんとかって出てるんですよ。ラタトスクだっけかな、なんかあるんですよね。でもそれも別になんかやらなくてもいいかなと思って、まあやってないんですけど、実際 Wii 持ってないんで。
ああ、そうかそうか。
うん、
やっぱり Wii まで行くには相当
です
ね、高いハードルがある中で、グーグルの中でね、
相当なもんですよ。
じゃあ俺は日暮らしの泣く頃 Wii みたいなの出たらどうするの。
ああ、それでも買わないですね。
買わない。
買わない、ないです。
海猫の鳴く頃 Wii みたいな。
ないなぁ。
ない。
ないな
ぁ。狼描く Wii みたいなもんだよ。それもダメ。
うん。
かっこりゃ買わねえな。
生臭さんは ?Wii を買った男は、
そうだなぁ。ロマさんが出たら買うよ、間違いなく。
あ、ロマサガね、
うん、ロマンシングサガ
U
みたいな。あ、買うかな。
買わないでしょ。
買わないかもしれないね、
うん、
なんか 3DS とかに来そうとか思っちゃうの。なんか
そうそうそう、
うんうん、
結局まあ他のに来るだろうみたいな、
うん、Wii U 一本で絞るゲームは正直あれですよね。ファースト以外うまみないですもんね。
そうですよね。
まあまあまあまあ、こんなもんすかね。
はい。
EU。皆さんどうですか。買ってね。
買うんですかね。
買うんじゃないですか。
でもまあ12月8日っていう発売日からしてクリスマス商戦に合わせてきた。
う
ん、
そうですな。
からね。
うん。
例えばこれを、そう、これを聞いてる人たちも大体年配の方で、ね、もしかしたら子供さんもいらっしゃる人も少なくないんで、
うん、
まあ、子供のためにプレゼントとして買って、その流れでまあ自分も触れるっていう機会があるかもわかんないですけどね。
ただその、今回 Wii U 本体を子供用にプレゼントです、あげるとするじゃないですか。
はい、
ベーシック版にしてもプレミアム版にしてもコントローラー入ってるのゲームパッド1個だけなんですよね。
そうなんですよね。
なので家族で遊ぶとなるともうちょっと投資が必要なんですよ、
実は。
そう、今現在 Wii を持ってる人はコントローラー買い足さなくてもいいんですけど、正直ね、 Wii 持ってなくてWii U を子供にって考えてる人は、特に兄弟なんかいるね、お子さん兄弟いるとか、子供と親が一緒に遊ぶっていう場合は初期投資が必要ですと。なので今のうちに買う予定ある人は、うん、Wii のコントローラー買っておくべきかもしれませんね。
あー、かもしれないですね。
うん、今中古でだいぶ多分安くWii のコントローラーは出てると思うんで、品薄になって値段が上がる前に Wii のコントローラーと、先ほども言いましたセンサーバーね、これは必ずご購入して、子供とマリオと、これがいいんじゃないでしょうかね。
まあ、忍者がでもいいですけどね、子供と。
うん。子供がなんか残忍な子供にならないかな。
俺忍びになるとかな。
ちょっと中にこじ出しちゃったね。まあまあまあ、Wii U 今回ねがっつりご紹介させていただきましたんで、
はい、
もしリスナーさんで Wii U 買うかもという人とかいたらね、うん、なんかその理由っていうかどこに惹かれたかなって教えていただけるとこのラジオを通してね他にも Wii U 買う人が増えるかもしれない、
うん、
僕らはゲームをねゲーム業界をこう
新しい
そうそうそう応援してる身ですから、はいうん、ぜひね興味ある人はご購入してみてはいかがでしょうかということでした。
はい
はい、じゃあもう一つ、
うん、
ここですよ。
何？
もう Wii U の話で30分以上話してる。これ正直逆の方がいいんじゃないかっていうね。Wii U の話パッと終わらせた方がいいかったんじゃないかっていうとこなんですけど。
うん、
さあ久しぶりです。
はい。
桜井正宏のゲームについて思うこと。
あら桜井さんお久しぶりです。
今週の桜井さんをね。
はい。
やっちゃおうかと。
わお。いつぶりかもう分かんないくらい。
もう、そうですよ。パルテナの話しかしなくなった時はね、おい、桜井と。違うんだよと。俺らが求めてるのは、
うん。
そのね、営業トークとかね、
うん、
パルテナの鏡作成中に困った話だから聞きたくねえんだと。ねえ、そういう話ですよ。
うん、確かに。
ねえ、今回ね、桜井さんもね、だいぶこういろんなゲーム販売したの落ち着いたんでしょ
う、うん、
カービィも25周年のやつ出しましたしね、
はい、
20周年だったかな、うん、今回のテーマあった方がいいけどない方がいいもの、
もうクイズみたいですね。
うん、さあどういうことかと言いますと、桜井さん車を買い替えましたと。
ほう。
で、まあ、いろいろな装備がついているのだけれども、うん、ちょっと奮発したオプションが一つ、
うん、
それがヘッドアップディスプレイ。
ほうほうほう。
で、HUD、ハッドとも言うそうですが、
うん、
これね、近未来ですよ、すごく。
どうなの？
ダッシュボードからの映像をフロントガラスに反射して、運転しているドライバーに速度などを見せる機能。
かっけえ。
もう僕らが描いた未来ですよね。
そうですね。
ね、車のフロントガラスのところにこうデータがビャッと出たりする。
うん。
で、半透明の情報が車の一番前あたりに浮いて風景と重なって見えると。
はっはー。
うん。まあ今までだったら、スピードメーター、タコメーター、エンジン回転数とか見るときは、ハンドルのあたりに目線を下げて見てましたけども、
うん、
これはそんなことをする必要がないと、
うん
うん、で、まあ、桜井さん個人的にすごい満足と、
うん、
でその目線を落とさなくてもいいということでね、なんていうんですか、視線をなるべく変えずに多くの情報を得る工夫、
うんうん、
これはねゲームでも多くの形で織り込まれているそうなんですよ。
ほほ、
まあ、桜井さんさすがですね、日常のことからもゲームのことをねこうパッと出すっていうあたりがね、
うん、
でこの桜井さんが真っ先に思い浮かんだのが不思議のダンジョンシリーズの表示。
はいはい、
向こうまで行ってねあっと思った人いるかもしれません。トロネコの大冒険の時からなんですけども、一画面フルに使ったマップを半透明で表示、
うん、
ゲーム画面と重ねていたよねと。
ああ確かに、
プレイヤーは重なった1画面から器用に情報を拾うことになる。で例えば今だったら任天堂 DS なので上画面にゲーム、うん、下画面にマップがあるよりも素早く見られて遊びやすい、
うん、まあそうですね、2画面だったら上見て下見てまた上見て下見てってやらなきゃダメですもんね。そうそう
そう、なりますからね、
うんうん、
けどこのトルネコは昔から一作目からもうやってたと。
はい、
でこの発想がまさにさっき言ったハッド、
うん、
HUD
地図を映してるわけですな。
そうそうそう、通常のそのフロントガラスに情報を半透明で表示させるというのがまさにトルネコの地図表示と一緒だと。で画面を重ねると、まあ、通常表示は複雑になりがちなんですけども、
少なくともトルネコや試練は表示も操作もよくできていたので、そんなに気にならなかった人も多いのではないかと。確かにマップ表示させながらゲームできますもんね、トルネコって。
そうですね、あのデフォではなってないんですけど、
うんうん、
まあ重ねて映すようにできるんで、
うん、なんかセレクトとか押すとね、マップ、
そうそうです、そうです、
見えたりしますからね。うん、で、まあ、ゲームはだいたい1画面で、プレイヤーに必要な情報を画面に重ねて表示しますと。で、これらの表示を、これらの表示を、まあ、今回はインフォメーションと言いますけども、なるべく隠すのがトレンドだと言えるでしょうと。で、主観視点、三人称視点のゲームなどで、体力が満タンだったり、戦闘が起こっていないときに体力ゲージがスッと消えることがよくあります。
うん、
確かに、ビデオゲームの歩みはインフォとの歩み。画面にずっとインフォが貼り付いているとどうしても凡雑になりがちですと。ゲームの内容の表示として使える面積が少なくなりますが、うん、必要な情報はさっと得ることができないと困ります。で、格闘ゲームなどではいくつものゲージが動いていますが、対戦相手に表示されているゲージも過激の対象になるので隠すわけにはいかない。また、インフォの表示も含めてゲームの雰囲気が出てきますから、表示を軽くすることが必ずしも正解というわけではないと。まあ、全てがバランスですねと。で、桜井さんが、私がバランスが良いと感じるインフォの条件、これがゲームの雰囲気を出しながらプレイ中に気にならないこと、目立ちながら目立たないことも求められるという特殊なポジションにありますと。Nintendo 3DS などの、ゲームなら奥行きを少し変えることで HUD らしさを出すなど、ハードが変わればまだまだ研究できる余地が増えます。仕様的にも情報をゲーム内に織り込むことも増えてきていることと感じますと。なるほど。このゲーム画面、皆さん思い浮かべてもらって、
はい、
まあ、ロールプレイングでもいいですし、最近だったら、まあ、コールオブデューティーだとか、そういうね、シューティング系でもいいです。それから、縦シューとか横シューのゲームでもいいですけど、そのゲームのシステムの中での表示させるもの、
うん、
体力ゲージだったりだとか、情報っていうのは、確かに、すごくよくできてるなっていうゲームと、いや、見づれっていうゲームありますよね。
ありますね、正直ね、こまこまっとしたやつはすごいありますね。
で、やっぱり一流メーカーって言ったらあれですけど、まあコナミとか、
うん、
スクウェアとかエニックスとか、他にもバンダイナムコとかありますけど、大きい会社ってやっぱそこら辺気つけてるとこ多いですよね。
うん、
でどこだここみたいなやつは前ファミコンの時代もそうでしたけど、結構見づらかったりだとか、画面の右4分の1が真っ黒でそこに点数が書かれてたりとか、この部分必要かみたいなやつとかよくファミコンではありましたよね。
うん、確かに、
うん、
うん、そうですね。やっぱりでもトルネコのマップ一気に見れるっていうのは非常に良かったですね。僕も桜井さんと同じで、最初これのやり方が分からなくて、
うん、
デフォではこうなってないんですよ。
うん、
マップっていうのを押さないとマップが見れなかったんですけど、
はいはい、
まあ確かセレクトだったかなんか押すと、
うん、
一画面にボンと、しかも半透明なので邪魔ならないんですよね。
そうなんですよ、
うん、だからこれは非常に良かったですね、確かに、
うん、
で逆になんかこういろんな数字がこうあちこちあるのは、
うん、
なんかレースゲームとかにたまにありますかね。
あー、ありますね、
うん、
うん、
例えばその自分のアクセルのマシーンのねグラフィックとタコメーターみたいなのがあったりとか、うん、で上の方にその順位と、うん、あとマップとか、
うん、
で今あと何秒とかね、で今ラップタイムがこのくらいあるとか、 あれもね、あの昔はもうずっと表示だったじゃないですか、
うん、
でマリオカートなんかちょっと新しいマリオカート、
うん
うん、だったかなんだったかっていうのはもう全然表示されなかったりするんですよね。
うーん、うん、
画面がだってそもそもあのアクセルあれないですもんね、マリオカートって。
ああそうですね、うん、エンジンがどれくらい孵化してるかっていうのはないですもんね。
そうそうそう、うん、まあ、もし、まあ、もちろんあれがねないあるがいい悪いじゃなくて、
うん、
だからそういう例えば無駄だなと思ったのを極力ねなくしたりとかっていうのも、うん、ああ考えてんだなと思いますね。
確かにレースゲームは伝えなければいけない情報結構多いじゃないですか、
うん、
車のゲームなんでやっぱりエンジンの回転数速度もそうだしラップタイムとか、うん、やっぱり地図も表示されないと次のカーブ分かんなかったりしますし、
うん、
やっぱ雰囲気の一つとしてそのメーターを表示させたりっていうのもある
んですよね。それはあるでしょうね、うん、
だから何気にこのインフォとのせめぎ合いというか、うん、一番気使ってんのやっぱ実はレースゲームかもね。
ああそう、
うん、グータラ君に言われて気づいたけど、
うん、
あのインフォが少ないって言ったらそれこそやっぱりあれですよ TPS FPS。
ああそうか、
基本的にねゲームの内容としてはほぼ関係ないし、あと人間の目線でゲームを表示するので、
うん、
あるとちょっと逆に不自然だったりしますからね。
なるほどね、
うん、一応まあ標準合わせるために真ん中にこう半透明のマーカーみたいなのと、あとどっから攻撃受けたかっていうのを円を表示させてその方向に見立てて、
うん、
その部分を赤く光らせるっていうのもありますけど、それも極力表示させないような工夫してますし、
うん
うん、体力ゲージなんてのも基本的にはありませんからね。
そうですね、
うん、ちょっと画面端の方に弾数と手榴弾の数とみたいなね
申し訳なさそう程度にね、
そうそうそうそうそう、あるぐらいですから、うん、インフォね、確かに考えればかなり確かにゲームの快適度には直結してくる部分ですね。
そうっすね、
あ、それをね考えた上でちょっと今日の一番初めの話に戻るんですけど、
はいはい、
僕らリングオブレジェンドってやってるじゃないですか。
やってますね。
これのねインフォがですね、
そう
これねちょっときついっすわこれ
そう、あのいじれるんですよ確かにね、
うん
うん、一応ねその、うん、自分の持ってる持ち物とか体力とかスキルとかマップとかも表示されてるんですよ、
うんうん、
でそれを確かにいじれるんです。ちょっと小さくとかできるんですけど、うん、まあ、あまり小さくしすぎたらね今何を持ってたのかとか、あと、うん、ねスキルのレベル上げするときにクリックをミスったりとか、
うん、
あとマップ小さすぎたらね何がどこにあるのかよく分からなくなっちゃうんで
そうですね、
うん、これがねすごい不便なんですよ。でリーグオブレジェンドってそのまあ今、まあ、適当な名前で言っちゃうんですけど、ワンプレイ側、
うん、
青チームみたいな感じですかね、
うん、
青チームはですね、右上の方に攻めていくんですよ、
はい、
マップ画面上で。で、インフォが、うん、その画面の下の方にあるんですね、うん、基本。
まさに右上に攻めていくことを最初から想定したインフォの。
そう、
場所と形ですね。
そうなんです。だから邪魔にならないで、うん、まあ、あの敵がすぐね画面の外からこうひょこっと出てきたら、あもう見つけたってなるんですけど、うんうん、これが例えばあの 2P 側、
はいはい、
今度左下に攻めていく側だと、うん、実はこのインフォがですねものすごい邪魔なんですよなぜならそのインフォがその画面下にあるんで、
うん、
で右上から攻めてくるもの画面のねでこっちから攻めてくるものが見えないんですよインフォによって、
うんうん、
だから向こうよりなんか遅く動くっていうんですかね、
うんうん、
反応せざるを得ないので結構な不利になるんだと。
そうなんですよね、うん、
これをね例えば 2P 側だったらこう上にできるとかね、うん、頭の方に持っていけたりとかできたらよかったなと思いますね。
うん、せめてねあの半透明化とかさ
あそう、
うん、そのウィンドウインフォメーションの部分とキャラクターが重なった時何かがこう動いて見えるっていうのあるだけでも、うん、だいぶ違うとは思うんですけど、うん、なんか多分向こうからは見えてんのにこっちからは見えてないっていうのが多分
ある
ね、うん、ある気がしますもん。あのレイアウトだと
ある
ね、
あと動きでも分かりますもん。
あ、見えてねえなみたいな。
そう、あの 1P 側ってやると、うん、いやそれ近づきすぎだろとかって思ったりとか
ああそうだ
ね、あるんで、あこれ絶対見えてないんだろうなって思ったりもしますね。
うんうんうんうんうん、いや
なんかそういう弊害もあるんでね、やっぱインフォって結構、うん、ゲームのそのいろんなジャンルによってだと思うんですけど、
うん
うん、かなりやっぱ気使った分だけ、まあ、ユーザーはね心地よく楽しめるのかなと思いましたね。
結構日本だとねそういうところに気をつけてゲームデザインはしてくれるイメージはありますけどね。なんかあの海外のゲームほどその世界観を出すためのインフォの作りをしてて邪魔っていうの結構多いんですよ、ね、
なるほど
それこそあの僕今やってるトーチライトなんかも、
はい、
その画面の表示の仕方がすごい凝ってるんですよデザインが、
うん、
体力ゲージと MP ゲージ HPMP みたいなのがあってその真ん中にこう持ってるスキルだとかとか表示されてるんですけどすごいそのオブジェクトがでっかいんで、
うんうん、
やっぱり画面のね4分の1とまでは言わないまでも5分の1ぐらいは占めてるんですよね下の部分をね。あの別にそこまで雰囲気出して作らなくてもとかとは思うんですよ個人的には。
かなりデコレーションされてるわけですか。
そうそうそうそうそう、あの金色で縁取ってみたりだとかあのねファンタジーっぽい、
わ、
うん、
かります、
うん、そういうのでやってるんでね、まああれも一つの雰囲気作りでしょうから、
うん
うん、否定する気はないんですけど、
はい、
なんかこうね選べたりだとか、
うん、
そういうのもあればいいんですけどね。 FF なんかだと逆にそこを逆手にとってねウィンドウの色変えれたり、
ありましたね、
透明度も変えれたり、ね、そうそうそう、模様変えれたりっていうのもありましたからね、
うん、昔のスクエアは大体やれたような気がしますね。
そうですね、僕木目調とかにしましたよ。
ああ、
うん、聖剣伝説なんか特にねなんか木と合うだろうなみたいなやってましたけどね。
そうそう、聖剣伝説もな透明度とかね2とかは確かありましたしね、うん、
そう、あれはもうどうしても表示させなきゃいけないインフォメーションだと思うんで、
うん、
そこをねあえてこうカスタマイズできることによってあまり邪魔に感じさせないっていう、うんうん、目論見があったのかもしれませんね、うん
うん、まあ、そこのとこ注意して今度ねまた新しいゲームやる時とかあった場合はね、うん、見るのも面白いかもしれないですね。
このインフォメーションの部分見るっていうのはもしかしたらそのゲームの作ってる会社のなんていうんですかね心遣いっていうか、うん、ねここまでこだわって作ってんだなーっていうのは感じれる一つかもしれませんね、うん、プレイヤーのこと考えてくれてんだなーとか、
はい、
うん、ということで、うん、今週の桜井さん、うん、あった方がいいけどない方がいいもの、
うん、
というお話でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、エンディングです。
来たこれエンディング、
よしよしよしよし、さあさあ今週もがっつりお話ししました。
はい、うん、はい、ありがとうございます。
話からリーグオブレジェンドの話、
うん、
で今週の桜井さんだってね本当何ヶ月ぶりかの、
半年
言ってるかもしれませんね、
言ってるかもしれないですね、1年とかなるのかもしれないですよもしかしたら。
話ですけども、
うん、
まあまあ今週も平常通りこのまま終わりそうですが、
はい、
いろいろとちょっとお知らせすることがございます。
おお、何でしょう。
まずですね、たくさんのお便りをいただいております。
ありがとうございます。
でこのお便りなんですが、まあ、僕がちょっと目を通した限り、多分普通に皆さんと一緒に読んだ方が楽しそうだなという内容があるので、はい、藤宮さんが参加された時に改めてご紹介させてもらおうかなと、
うん
うん、思っています。でそれからですね、来週生グラジオの放送なんですが、
うん、
ゲストさんをねお招きして
ほう
お話ししようかと。
あ、なるほど。
思うんですよ。
大丈夫ですよ。
うん、これがね可愛い子ちゃんなんです。
あら、
女性の方。
あ、マジっすか。
ね、リスナーさんでね、多分こう生グラジオ長く聞いてる人は、生グラジオで女性といえば、
はい、
あれ、
はい、
女性の方。
いや違います。今のうちに声をね。
あ、なるほどね。
はい、
あ、女性の方っていうとね、多分中島さんじゃないかと思うんですよ。あの人は呼びません。
中島さんじゃない。
中島さん呼んだらゲームのうちできませんから。あの人すぐ貸すとかね言うんで、あの人はね、北秋と小見里ミックスにねとどまっていただかないと。だとかね。
なるほど。
今回はね、またちょっと別のところからね、
うん、
まあ何ていうんですかね、僕らが声をかけたというよりかは、
うん、
向こうから、
ほう、
まあ、とあるクライアントさんがいまして、
あ、かっこいい。
うん、ちょっとこう、生グラジオに出させていただいて、一緒にちょっとお話ししてもらえませんかという、依頼があったので、
うん、
ちょっとね、バシェッとお話しして、
揉んでやると。
揉んでやると。
うん。揉み揉みするぞと。
もう揉み次第ってやるぞと。
なるほどね。よし。
ね、もうね、男性恐怖症になるまでね、揉んでやると。
揉みグラジオでね。
もう、やだな、その番組。
生もみグラジオ。
生もみグラ
ジオ。生もみグラジオ。
生もみグラジオですよ。ということでね、
はい、
次回は、ゲストさんをお招きして、
はい、
ちょっとお話ししようかなと思っていますので、ぜひぜひお楽しみと。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
うん、生グラジオはメールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://生グラジオ.caesar.net のこちらのメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ただん。ただんたん。ただん。春幕次横綱おめでとう。たんたん。
いや、和の心もね。
そう。
忘れない生グラジオですから。
はい。
通行って。
お後は、お後がよろしいようで。よし。
よし。リーグオブレジェンドやろう。
お疲れ様でした。
どうもお疲れ様でした。